オーディオバイブルジャパン4月2日です。今日から新共同訳聖書で朗読いたします。ルカの福音書9章51節から10章12節です。お聞きください。
イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。そして一行は別の村に行った。一行が道を進んでいくとイエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従って参りますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に糸まごいに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に二人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったらまず、この家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り迎え入れられたら出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても迎え入れられなければ、広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の埃さえも払い落としてあなた方に返す。しかし神の国が近づいたことを知れと。言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。
イエス様はこのところで72人を任命して、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ使わされたと書いてあります。私たちは本当はイエス様が共に行ってくださって、そしてそこに私たちもまた使わされているということなんですね。イエス様の働きを担って派遣されていくということです。今の時、まあ本当に牧師が少ない、今人手不足ということが教会の中でも言われますけれども、イエス様の目には収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいとあります。ぜひ私たちも多くの働き人、派遣される人々がこの日本の国にも与えられるように、収穫は神様の目には 多いと見える。私たちもそんな神様の眼差しでこの国を見ることができたら幸いだと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。
この後毎週日曜日の詩編からの朗読とメッセージを聞くことができます。ぜひ続けて聞きください。なおアプリでは別番組として聞くこともできますので、そちらもぜひご利用ください。
4月2日オーディオバイブルジャパンです。日曜日の詩編、今日は第74編新改訳聖書からの朗読です。
神よ、なぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に見怒りを燃やされるのですか。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られたあなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民を、またあなたがお住まいになったシオンの山を、永遠の廃墟にあなたの足を向けてください。敵は聖女であらゆる害を加えています。あなたに敵対する者どもはあなたの集会のただ中で吠えたきり、己らの目印を印として掲げ、森の中で斧を振り上げるかのようです。そうして今や手斧と土で聖女の彫り物をことごとく打ち砕き、あなたの聖女に火を放ち、あなたの皆の住まいをその地まで汚しました。彼らは心の中で、彼らをことごとく征服しようと言い、国中の神の集会所を皆焼き払いました。もう私たちの印は見られません。もはや預言者もいません。いつまでそうなのかを知っている者も私たちの間にはいません。神よ、いつまで仇はそするのでしょうか。敵は永久に皆を侮るのでしょうか。なぜあなたは見てを、右の御手を引っ込めておられるのですか。その手を懐から出して彼らを滅ぼし尽くしてください。確かに神は昔から私の王、地上のさだなかで救いの技を行われる方です。あなたは身力を持って海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、アラノの民の餌食とされました。あなたは泉と谷を切り開き、絶えず流れる川を枯らされました。昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの、あなたは月と太陽とを備えられました。あなたは地のすべての境を定め、夏と冬とを作られました。主よ、どうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮っていることを、あなたの山場との命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。どうか契約に目を留めてください。地の暗いところには暴虐が横行していますから、虐げられる者が癒しめられて帰ることがなく、悩む者、貧しい者が皆を褒めたたえますように。神よ、立ち上がりあなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。あなたに敵対する者どもの声や、あなたに立ち向かう者どもの絶えず上げる叫びをお忘れにならないでください。
詩編には嘆きの歌が多くありますけれども、この74編もその全体が嘆きに覆われている、そのような歌です。イスラエルは迫害を受けており、 しかも彼らにとって一番大切な神殿が壊され、火が放たれてしまった。しかもその苦しみがいつまで続くのかわからない。そのような非常に深く大きな苦しみを彼らは経験していました。まるで神様から拒まれているかのような、神様から見捨てられているかのような、そういう状態の中で、しかし詩編の作者は神様ご自身に訴えます。20節で彼はどうか契約に目を留めてくださいと祈ります。神様の心が正直わからない。なぜ神様はこの厳しい状況を見過ごしておられるのか。私たちもしばしばそのように思うことがあると思います。しかし私たちも神様から与えられた契約に基づいて神様に祈ることができます。神様、聖書にはこう記されています。あなたはこのように私たちに、また私に約束してくださいました。この約束、この契約のゆえに私を救ってくださいと。なぜ聖書が大切なのかというと、その理由の一つは、この聖書が神様と私たち人間の契約について記しているからです。この契約はただ単に私たちがそれを知るだけではなくて、その実現を信じる必要があります。またただ単に信じるだけでもなくて、この契約に基づいて神様に祈り、また求めることができますし、その権利を神様が私たちに与えてくださっています。聖書の御言葉に示されている神様の契約に基づいて、大胆に神様に求めていきましょう。祝福を祈ります。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、ディレクターティム・ジョンソン、朗読聖の尽くし、メッセージ聖のシモンでお送りしました。